年が新しく切り替わりまして、一月ほぼ経とうとしておりますが、私どもの気分も、昨年と比べて、入れ替わり、それなりに切り替わり、新たになったと言えるでありましょう。一年というサイクルは、世界の人々が共通に認識をしておりるリセットボタンというふうに言えます。そして一年の中には一週間というサイクルがありまして、一週間ごとに繰り返してリセットボタンを押すわけであります。一週間の中には7日というサイクルがありまして、その都度私たちは朝起きてリセットボタンを押すわけであります。私どもの生活というのはこういうふうにリズムの中でリセットボタンを押しながら生きているわけでございます。生活のリズムというのがそこに存在しています。これを繰り返しながら生きている。そしてその都度リセットをして次の日を迎える、この繰り返しを私たちはしているわけであります。そのことを頭の片隅に置きながら今日の3つの聖書の言葉を聞いていきたいと思います。まずは今日の旧約聖書ヨナ書に触れたいと思いますが、預言者ヨナが大都市ニネベへ行くようにというふうに神様から告げられまして、神の言葉を告げに行ったわけであります。ヨナはニネベの町に何を語りに行ったかといいますと、あなた方はこのままだと滅びてしまうというメッセージを伝えに行ったんであります。そうならないように断食をして荒布をまといなさい、このように呼びかけたのであります。荒布をまとうというのはユダヤ教の教えに従った振る舞いでありまして、これは悔い改めをすることを求めているわけであります。ですからヨナはニネベの人たちに悔い改めるようにこういうメッセージを語りに行ったわけであります。次にパウロの言葉を見ていきたいと思います。今日の第2の日課はコリント書の1でございますが、皆さんここを今読まれてどう思われたでしょうか。ちょっと意味不明な感じがする箇所ではないかなと思います。ちょっともう一回読んでみます。定められた時は迫っています。今からは妻のある人はない人のように、泣く人は泣かない人のように、喜ぶ人は喜ばない人のように、物を買う人は持たない人のように、世のことに関わっている人は関わりのない人のようにすべきです。何でしょうね。これは定められた時は迫っています。パウロは間もなく世の終わりがやってくる、こういうふうに信じておりました。キリストの再臨がもうすぐ起こる。そうなるとこの世のありさまはすっかり変わってしまうだろう、そう信じておりました。そうした張り詰めた雰囲気の中からコリントの人たちにメッセージを送ったわけであります。で、そのことを考えますとですね、これも まあ私たちこう最近よく耳にするあんまり聞きたくない言葉でありますが、これも緊急事態宣言でございます。ヨナがニネベの人々に向かって語った、このままだとニネベは滅びるというのもそうです。まあ、パウロが今日の御言葉の中で言っているのはとても具体的ですよね。妻のある人はない人のように、物を買う人は持たない人のように、まあ、具体的であるだけに、コリントの教会の人たちはこの手紙を読んで聞いて、まあ、伝わったかもしれませんが、私たちがこれを聞いても正直あまりピンとこないわけであります。まあ、もう少し先まで読み進んでいくと少しだけ分かってくるのでありますが、結局とところ、まあ、パウロがここで呼びかけているのはですね、その時に備えて、ですからキリストの再臨の時に備えて落ち着いた生活をきちんとしていきましょう、まあ、こういうことでございます。まあ、私どもはこれはパウロの時代も現代もそうだと思いますけど、あれをしなければいけない、これをしたい、こういう意識にもう年がら年中振り回されております。先々のことばかり考えてしまう私たちであります。確かにそれはパウロに言わせれば地に足がついていない、落ち着いた生活とは言えない気がいたします。今日のこの朗読箇所のほんの少し後の方でですね、パウロはこういう言葉も語っております。品位のある生活をしてひたすら主に仕えることができるよう、私はこのように忠告をするのです。こう言っています。この世の思い煩いに振り回されることなく、主イエスをまっすぐに見て生きなさい。今を過ごしなさい。こういうことであります。まあ、ここまで噛み砕いていくと、今日の今日の私たちにもこのパウロの言葉が伝わってまいります。神様の方をまっすぐ見て生きようということですよね。三つ目として、今度は福音書を見てみたいと思います。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。ここにヨハネが捕らえられた後と書いてあります。このヨハネというのはイエスに洗礼を授けた洗礼者ヨハネのことであります。そのヨハネが逮捕された、その知らせがイエスの耳にも入ったんですね。イエスと共に神の国、神の言葉を述べ伝えていた洗礼者ヨハネが逮捕された。彼が当時の、まあ、ヘロデでありますが、目をつけられ、権力者に、まあ、危険人物と目されていたのであります。ここにも緊急事態宣言がございます。ですから今日の3つの聖書の御言葉はですね、いずれも緊急事態宣言の中語られた御言葉でございます。 ヨハネが逮捕された、これを聞いてイエスはきっとこう思ったんではないかなと思います。今だ、今しかない、イエス様こう思ったのではないでしょうか。動き始めたのです。宣教に向かって歩みを進め始めたのであります。その後に書いてあるのはイエスが弟子たちを集める場面ですよね。ここから神の言葉を告げ広めていき始めたのであります。ヨハネ逮捕がきっかけとなってイエスのミッションが始まっていくのであります。時が満ちたのです。コリント書の言葉からしますと、パウロはその時が迫っていますなんていうふうに書いておりましたから、ちょっと焦っているようにも聞こえました。あるいはこの世のありさまは過ぎ去っていくなんていう言い方も彼の焦りを感じることができます。ヨハネに至ってはもっとそうで、あと40日すればニネベの町は滅びると、こういうふうに言われると、それを聞かされた人々は逆にどうでしょう、動揺してしまうんではないでしょうか。混乱をもたらしたかもしれません。今日のイエス様の言葉をもう一度聞きましょう。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。これがイエス様の言葉であります。ヨナの宣告ともパウロの警告とも随分と違っております。神の国は近づいた、これ別の言い方をすれば、もうすぐ終末が来るというメッセージにもなるわけでありますが、パウロがコリントで、ヨナがニネベで告げたメッセージとそういう意味では同じとも言えるわけであります。けれどもヨナとパウロの言い方は私たちの心をひるませますけれども、神の国は近づいたというこのイエスの言葉はそういうところはなく、むしろ前向きで私たちに神の国への期待というものを持たせてくれています。ヨナ、パウロ、そしてイエスの語りかけを比較をするとこのような違いが見えてくるわけでありますが、もう一つ大切な点をここで触れなければなりません。それはこの3人に共通するメッセージでございます。共通して人々に告げ知らせている御言葉、それはイエス様の言葉の中から端的に見つけることができます。悔い改めでございます。ニネベの人々はヨナの警告を聞き入れて荒布をまとったと書いてあります。悔い改めであります。コリントの人たちはどうでしょう。今これをしたい、あれをしなければいけない、この世の煩いをひとまず忘れ、もう一度神様の方に向き直りましょうというのがパウロの呼びかけであります。皆さん、悔い改めという言葉の、これはヘブライ語でもギリシャ語でもそうですが、もともとの意味は向き直るということです。神様の方に向き直ることが悔い改めという意味でございます。ですからこのパウロの言葉にも、コリントの人たちに呼びかけたこの言い方の中にも、神の方へもう一度向き直って生きていこうという悔い改めが呼びかけられているのであります。3人が声を揃えて悔い改めを呼びかけています。悔い改め、それは自分の過ちを認めて もう一度神様に向き直って罪を申し開くことなのでありますが、その相手が人であれ神であれ、申し訳ないという気持ちを心に抱いて、それを言葉にすること、これが悔い改めでもございます。カトリック教会の神学によると、悔い改めっていうのはですね、まあ、皆さんもお聞きになったことがあると思いますが、懺悔とか国会なんていうふうに呼ばれています。7つある碑石のうちの1つにも数えられているのがこの悔い改め懺悔でございます。ただカトリック教会は最近はですね、懺悔の碑石、悔い改めの碑石、こういう言い方をしないそうです。許しの奇跡、こういうふうに言っているとようでありますが、カトリック教会の神学の中にはですね、この許しの碑石、まあ、懺悔、国会なんでもいいんですけど、そこには3つのプロセスがあるというふうに教えるんですね。まず最初に、罪を犯したと思ったら心を痛めて悔い改める、悔いることです。この心を痛めるという気持ちがまず第一の段階だそうであります。それが、そして第二の段階になるとですね、それを告白するということがあります。あの懺悔室とか、あの教会のカトリック教会の後ろの方に行くとブースがあったりしますけど、そこで司祭にこう自分の罪の告白を言葉にして言うというのが第二段階。そして第三段階があります。償いです。ですから、心を痛めながら罪に気づいて、それを言葉に表して、まだそれで終わらない、三つ目として償いが残っているんであります。これがその後、まあ、あの歴史の中で大きな問題になっていくのであります。このような神学がありましたので、中世、まあ、ルターの時代のカトリック教会は食遊状というものをこしらえて、それを販売をいたしました。免罪符という言い方で覚えていらっしゃる方も多いと思いますが、人々がそれを買うという技、まあ、これが償いになったんですね。神学的にそれが認められて、この懺悔の第三段階というふうに認証されていくわけであります。食遊状を買うことで罪の償いができると、こう教えたわけであります。食遊状を買って許していただく、こういうわけです。で、これで懺悔の碑石が、まあ、完成するわけであります。この食遊状の販売によって教会は莫大な利益を得たのでありました。そんな時代にマルチン・ルターは95箇条の提題というものを書いたのであります。これが宗教改革の幕開けのきっかけとなったわけですね。95箇条ですか、95もあるんですけど、その第1条、一番最初にルターは何を掲げたかであります。それが悔い改めであります。第1条はこういうふうに続きます。私たちの主イエス・キリストが悔い改めよと言ったが、それはキリスト者が全生涯にわたり悔い改めることを呼びかけたのだ。これが95のうちの第1番目に書いてありました。当時のカトリック教会が食遊状を買えばあなたも あなたの死んだ家族も親戚もみんな罪許されて天国行けますよと教えていたのに逆らうかのように、悔い改めというのは全生涯にわたってなされなければいけないということを95箇条のトップに持ってきたのでありました。ルターが言うように、そして私たちがそれを認識していますように、悔い改めというのはキリスト者が全生涯にわたってやり続けるべきでございます。なぜならば悔い改めは先ほども言ったように神様の方にもう一度向き直ることだからです。まあ、神に背を向けるとまでは言いませんが、常日頃からあれもあれをしたい、これをしなきゃ、そんなことばかり世のことで煩わされているうちに、いつの間にか神様のことが忘れてしまう私たちであります。神様の方に向き直ることの大切さ、これはどれだけ強調してもしすぎることはないでありましょう。私たちは一週間というサイクルの中で、日曜日にこうして神様を礼拝します。日曜ごとに教会で主の御言葉を聞く、これを続ける私たちはまさしくそのために、すなわち月曜日から土曜日まで忘れてしまっていた神様のことをもう一度思い出して、思い起こして神様の方に向き直るためにここにいるのです。神様に向き直るという悔い改めを私たちは礼拝でしているのであります。一週間というリズムを刻む、その都度リセットボタンを押す、それを繰り返しながら神様からいただいたこの命の賜物を私たちは生きております。神様に向き直り、恵みに感謝しながら今週も生きるのであります。御言葉によって励まされながら試練と向き合っていくのです。日曜日ごとに神様の方へと向き直り、悔い改める、そのようにして私たち毎週リセットボタンを押しているのです。お祈りしましょう。愛する神様、聖書の時代に起きたさまざまな出来事の中から私たちに悔い改めを呼びかけられ、その御言葉を今日聞くことができました。どうか主よ、あなたの御言葉の前にもう一度あなたの方に向き直って、今日から始まる新しい一週間を祝福のうちに歩み出すことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。